で、実際に羊やヤギをほふるわけですから、大変生々しい儀式でもあったわけです。その生々しい儀式である犠牲の供え物生贄として、生まれたばかりの遺作を捧げよというのが今日の箇所の神の天命ということになります。でこれね、矛盾している天命だと思うんですね。かつてはアブラハムに子孫の繁栄を約束されたわけですね。あなたのから生まれる子供が星の空のようになると、その子孫の繁栄を約束しておきながら、その最初の子、まあ最初ではないですが、サラとの間に最初に生まれた子供イサクを捧げよ、つまり殺せという命令になるわけですね。で、旧約聖書の聖書の箇所では、アブラハムは淡々とその命令に従ったというふうに記されています。何の心情もそこには記されていないわけですね。で、私はいつもこの箇所を読むと思うんですね。アブラハムは悩むことはなかったんだろうかということですね。やっと生まれた自分の子供を生贄として捧げよう、殺せと言われて悩むことはなかったんだろうかということを常々思います。で、私も生まれて最初の子供、まだ赤ちゃんの時にちょっと引きつけを起こして息をしてないというふうに見えてしまって、で慌てて近くの病院に飛んで、もうこう抱きながら走りながら名前を呼びながら、今思えば旗から見たらすごい風景だったと思いますけど、名前を呼びながら医者に飛び込んでいったって記憶を思い出すんですけれども、まあ、子に対する親の思いというのはそういうものだと思うんですね。そう考えると、この今日の箇所の天命というのはあまりにも非人情的なものではないかというふうに思ってもしまいます。で、この後物語は実際にアブラハムがイサクを奉献しようと、つまり殺そうとする状況へと移っていきます。22章の7節、イサクは言った。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる、私の子よと答えると、イサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにあるのですか。子供が痛いけな瞳で聞いたと。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださると。なんかもう胸が詰まるようなやり取りのような気がしますね。私にはそんなに思えてしまうんですけれども、読む者の心を締め付けると。そしてアブラハムがイサクの体を縄で縛り、その体に刀を振り下ろそうとしたその時に、12節、その子に手を下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れる者であることが今分かったからだと、もう良いという天使の声が下されたと。そしてイサクに代わって、お羊が用意されていた。そのお羊を代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。22章の最後の13節以下のところにそのことが記されていくわけです。で、それにしてもですね、アブラハムは我が子イサクを捧げようとしたわけです。殺そうとしたわけです。それが信仰の深さだと聖書は語るわけですが、まあ、これにはもうハテナマークがいっぱいついてしまう私たちの感覚があるように思います。我が子をも犠牲にすることを惜しまない。それが信仰だと言われて、ああそうですかっていうのはなかなかなれない。理不尽だと思う感情が先に立ってしまうように思うんですね。ところが私が学生時代、神学部で旧約聖書を神学していたんですが、指導教授がある時、この箇所、この場面の意味合いが分かればユダヤ人の信仰っていうのが分かるんだというふうにおっしゃったんですね。で、どういうことかというと、こうどんなに親愛の情が深い 深くてもそれは人間の情であると。でその人間の情よりも神の御心を優先する、それがユダヤ人の信仰だということ、究極の姿がここに記されていると、理不尽だと思うけどこれが分からなければユダヤ人のことは本当に分からないというふうに言われたのを思い出します。で先生からそう言われたとしてもですね、簡単には納得できないというものが残ります、けれどもそういうことなのだそうです。皆さんはどう思われるでしょうか。これ正解がないので後で話し合いのテーマにしていただければと思います。ところでこの、イサク奉献の物語、この聖書の箇所を新約聖書のイエス・キリストの十字架との対比で受け止め解釈するということが長らくキリスト教の世界では行われてきました。特にプロテスタントの信仰の中ではそういうことがよく行われてきました。イエスはキリスト教の教義においては神の一人子です。その神の一人子であるイエスを人間を罪から救うために犠牲にする神様はそのように考えられたと。そこには人間を何としてでも救おうとされる神の愛があると。その一人子を犠牲にするまでして人間を救おうとする神の愛が形を変え立場を入れ替えて語られたのがこのイサク奉献の物語だという、そういう解釈になるわけですね。で、まあ、気持ちはわかるんです、そういうふうに解釈するね。で教会の礼拝においてそういう解釈をすることはありなのかもしれませんけれども、聖書研究という意味で考えるとやっぱりそれはちょっとなかなか強引な解釈と言わざるを得ないと思います。旧約聖書が記された時にはイエス・キリストの存在は影も形もないわけですね。後でこう加えた解釈、後付けの解釈と言わざるを得ないと。で私はやはりこの箇所はあくまで単独で受け止めるべきではないかなというふうに思います。我が子を捧げることをも厭わないほど神の御心に従う、それが究極の信仰だということを聖書は私たちに、示しているのだと思います。だからそう考えなさいということではなくて、私たちはそれをどう受け止めたらいいか、これは正解がない、問いになっていくと思います。後ほど皆さんと一緒に、話し合いができればというふうに思います。今日はイサク奉献の物語を取り上げました。そこまでにいたします。では質疑応答の時間に入りたいと思いますが、何か
下から2行目は、
はい、
我が子の命が失われることになっても、
もごめんなさいね、そうだね、抜けてましたね。何かご質問があればまずよろしいですか。
直接関わることかどうかはちょっと私もよくわからないんですが、
はい、
ヒンズーの教えでは神羅というものがあって、神羅、
神羅、
私たちは個々のね、
はい、
個がの存在であり、アートマン、ブラフマン、でブラフマンが物事の全てを見通していく、それはこの信仰というふうに重なるかどうか分かりませんが、
はいはい、
ちょうどたまたま最初にインドに行った時に一緒に行ったものが聖者さんの語った言葉にすっごく泣きわめくほど驚きを持って受け、
はい、
ちょうど2011年の、
はい、
911、アメリカの、
はあは
あ、
2001年
でした、すみません、
はい、
アメリカのその言葉についてね、ちょっと質問をされて、すごくその方は心がそのことで苦しかったでしょうね、はい、それで聖者さん 資産をされた聖女様は、はい、結局我々の現象世界に生きているものの世界っていうのは我々が作ってるんだっていうようなね、こうものの見方を伝えて、まあ、だからでもそれにはもうずっとなこう友人は納得せず苦しまれました。でその後それから何年も経ってどういうふうにその実在の世界と、まあ、信仰と言えるかもしれませんが実在の世界がどうであるかっていうのはそれを私たちがその世界を今ある世界を作らなければならないんだっていうね、一つのこのホールっていうことのいかに大切なものであるかっていうのをもう一度改めてアブラハムにこうもちろん神の言われることだからっていうので素直に従いましたけれども、本当にこの応答をお子さんとの応答ね、何をおるんですか、
素直に従ったと思いますか、アブラハムは。
素直に従ったんじゃないでしょうか。
そうですか。
うん、僕は、それはどういうふうに。
僕はね、なんでこんな命令下すんだと怒り狂いながら、でも従わざるを得ないと思って最終的に従ったと僕は思いますね。はい。そのぐらいの命令だと思うんですよね、これってね。
他の方はどう思いますかね。
自動車事故で子供さんを亡くされた方が証みたいに書いてたものを読んだことがあるんですけど、どうしてっていうその苦しみの中で特にこの遺作の物語が胸に迫ってきたっていうふうにその方は捉えてらっしゃって、で人が生きていく時にはもうどうして神様こんなことを命令なさるんですか、なさるんですかってもう葛藤を起こすような出来事が起きる、それがやっぱり神様とのなんとか対話というかこの遺作封建の物語が特に胸に迫ったって書いてらっしゃったのを見て、そういう時に神様どうされる、でもこの羊を備えててくださったように、もしかしたら命は取られてしまうけれどまた逃れの道も用意してくださるっていうふうにその方は捉えていらっしゃったんですよね。で なんとも私もあれですけれども、なんと言ったらいいのかな、究極ですよね、子供を捧げるっていうのはね。でも捧げざるを得ない状況というのはやっぱり長い歴史の中でも人は何度も繰り返し、そういうことはそれこそ先の津波でね、家族を失うこともあるだろうし、順番が逆になる苦難とか困難っていうのはある時にどうそこから立ち上がるかっていうところで、何かこれがメッセージとしてくるのかな、ちょっと私もそこまでのまだ経験しておりませんのでなと思うんですが、
反省の最大のものですね、最高の反省ですね、
逃げようと思って人は生きてますよね。でも苦難とか困難はないようにしよう、危険なことは避けよう、
イエスの指紋で
知ってるでも避けれない時ってありますよね。
ドイツ文学者の星尾隆さんっていう人が書いておられた文章らしいんですけど、僕はそれは直接大塩さんの本で見たんじゃなくてそれを引用している文章で知ったんですけど、自分の子供さんが病気にかかって今夜が山ですと、もう今夜亡くなるかもしれませんと言われて、彼はまあクリスチャンなんですけど、で主の祈りを祈ろうとしたんだけど祈れなかったって言うんですよね。で、願わくは御心がなされますようにって、でこの子が死んでしまうのが御心ならば、そんな御心はとても認められないと。もし神様がここに出てきたら、なたを持ってきて、殴りかかろうと思ったってことを書いておられて、でその文章を引用した人はその文章を引用しながら、 このお嬢さんの心情は決して不信仰ではないと思いますって書いてあるんですね。僕それすごくよくわかるんですよ。あのなんだろうな、これも神様の御心ですって言うのが信仰じゃなくて、こんな御心なんか受け入れられるかっていうぐらい神とこう対決するわけですよね。それだけ真剣に向き合ってるっていうことなんじゃないかなっていうね。そういう意味で、このイサク・ホーケのことともそれがすごくダブってしまうという思いをするんですね。でもこれがユダヤ人の信仰なんだということですね。
あの聖書なんか聖書のこととは、まあ、関係ないんですけど、先ほどあの子供さんが痙攣を起こして、その子供さんを、
病院に向かって走った、
病院に向かって走った、はい、そういう時にどういうことをされたのか伺えたらなと。
いや、ま
あ、お医者さんが、
あれは違います。
実測、
5人です。
実測、
はい、
う
ん、
あ
の、
あ、そう、
濡れたシーツ、履いたものがあのまだ動けない3ヶ月ぐらいですかね。手足がこうそのシーツ払いのけられない時にシーツが顔にふってかぶったりして、こう遊んでるうちにベポって吐いたんじゃないかと。で、濡れたものがボシャってこう鼻くっついてって見た時にはもう息ができなくてチアノーゼを起こして紫になってた。でもすぐあの数メートル、数十メートルのところに医者があったので、うん、もう救急車がそういうことで、とりあえず連れていくっていうような感じだったと思います。
もうとりあえず。
まだ幼い両親でも、
もう名前を呼びながら道を走っていった。で、お医者さんが、どれどれって言って、あの、聴診器を当てたら、おぎゃーと泣いたんで、ああ、よかったーと思った。ああ、
じゃあ、のうせたね、これなんつってね。
私も30年ぐらい前かもしれないけど、孫をね、たまたまその時すごい高熱の風邪が流行ってる時に、熱があるのにうちの子供がね、あの預かってくれて私に渡してくれたわけで、あの行った後少ししてからね、その孫がねあれと思ったら、ね、熱がもう40度を過ぎたぐらいになっちゃって、そしたらあれと思ったらね、痙攣起こしちゃったんですね。うん、それで、ね、どうしていいかわかんないから、あれって、それを抱っこしてるしね、ちょっと行ってね、じゃあ割り箸に持ってきて何かとあったか、そういう感じ、もうしょうがないからね、自分の親指を口に入れて、うん、そして少したらね、あの収まったんだよ、なんか。ああ、よかったと思ったけど、そしたらそこへ救急隊の人が来てくれて、毛布持ってきてくるんで、日赤に運んでくれて、で、まあ検査したら、なんでもないって言われて、で、帰れたからよかったけど、まあなんかね、そういうとっさの時にね、どういうふうにしたらいいのかと思って、ね、だからね、もう信仰心がね、ちゃんともっと深くあれば、神様っていう、
まあ、その時やっぱりうろたえますよ。安らかに信頼なんてしてられないですよ。出てこないですよ。
お医者さんに。
すみません、
どうも。いえいえ。さあ、よろしいでしょうか。はい、それでは、今日のところで、とりあえず、創世記の学びは一区切りにしたいと思います。この後、イサク、ヤコブ、そしてヨセフというまだまだ続いていって、でヨセフの時にエジプトに移って、エジプトで奴隷になってモーセによって解放されて、それはずっと続いていくんですけど、そこまでやっていくとなかなか新約に入れないんで、アブラハムまで一応取り上げて、そして、今度はマルコによる福音書、4月からは新約の聖書で学んでいきたいと思っています。ですから今度は分厚いのを持ってこなくても大丈夫ですので、新約聖書で、では今日の学びはここまでにしたいと思います。